シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はゲストに来てもらっております。お願いします。
不思議ラジオ、金座座というラジオをやってます。石山と申します。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい。
これを収録してるのはもう11月も後半っていう感じ
そうですね。
ですね。いよいよ年末が近い感じですけ
そう
ど。
ですね。今日はあれですね。ホークアイが配信されましたね。
ああ、もうこれの前に僕、庭文見ましたよ
見ました？僕ちょっと忙しくてなかなか見れなくて。最初の5分だけ見たんですけど、
ああ。
ケイト・ビショップが初めてホークアイを見るっていうシーンがあるんですけど、
ああ、はいはいはいはい。
これ1分半ぐらいかな、長回しなんですけど、本当セットと特撮と本当素晴らしい、撮影でしたね、あれはね。
いや、なんかね、世代の切り替わりというか
そう
ね。
ですね。なんか、ああいうのが一発冒頭にあると、ああ、いい作品だなっていう感じがします。まあ、そこまでしか見てないんですけど。はい。
まあなんか多分クリスマスを目指していく話なんだなっていう感じですね。
まあ、これはちょっと我々の不思議ラジオ金座座の方で取り上げたいなとは思いますけどね。まあ、ちょっとまあ、はい。まあ、ゆくゆくはって感じで。
ちょっとね、
はい。
クイズのネタも増えた感じがありましたね。
クイズ職人になってんじゃないです
お、なんかキャストが増えたぞみたいな感じで見たら。
か。素材に見えてくるっていうね。
ちょっとそこもね、いつか取り入れていきたいなって感じ
そうですね。
ですね。
はい。
ちなみに、あれですね。11月分、今、収録って感じですけど、ニギンアマゾンプライムビデオはまだ収録できていないので、
おお。
こっちがちょっと一歩リードって感じです
なる
ね。
ほど。先んじましたね。ついに。
まあ、全然、競争ではないですけど、って感じ。
競争してるわけじゃないですからね。はい。
まあ、ちょっとね、向こうも早く取れればいいなって感じですけ
うん。
ど。はい。
忙しいですからね。
そうなんですよ。みんなね、いろいろやっ
うん。
ぱ年末なのか、
そうっすよね。
忙しかったりはするのかなって感じですね。という、僕ら、僕と石山さんがやるのは、U-NEXT の方ですね。U-NEXT 配信映画の感想を話す、ディーン・ユーネクストを今回もやっていこうと思うんですが、今回は、石山さんが選んだ作品となりまして、1980年の作品、ロングライダーズとなります。
ですね。
まずはこの映画の概要を、石山さんお願いします。
はい。では参ります。ジョン・フォード、ハワード・ホークスなどといった西部劇の伝統と、サム・ペキンパーのバイオレンスを受け継いだウォルター・ヒル監督の、骨太演出、南北戦争後のミズーリを荒らし回った伝説のアウトロー、ジェシー・ジェームスと、ヤンガー兄弟を本物の兄弟俳優が演じるという前代未聞のキャスティングが話題になった作品。80年代という新たな時代に突入して、沈滞気味だったアメリカンニューシネマ時代の西部劇に活を入れた男映画の最終章という概要として、まとめさせていただきました。
ありがとうございま
はい。
す。
じゃあ、この感想をロンペイさんからお願いいたします。
この作品、まずウォルター・ヒル監督作ということなんですけど、
はい。
ウォルター・ヒル監督は、近作は結構見てるつもりだったんですけど、やっぱ過去作見てないのがたくさんあるなと、フィルモグラフィーを見て改めて思うというのと、まあ、監督作は結構多いっていう、
多い
あ
です
る
よ
の
ね。
かなとは思うんですけど、まあ、その中でもこのロングライダーズっていうのは、まあ、西部劇なんですけど、僕は、ウォルター・ヒル監督の西部劇を過去に一作も見てなかったんですね、見ると。というのも、僕ちょっと若い頃、まあ、それこそ映画が好きだった10代後半ぐらいの頃に、西部劇がちょっと苦手なジャンルだったんですよ。
わかりますね、すごく。
で、なんか、見れないことはないんですけど、なんかあまり他のジャンルに比べて楽しめなくて、なんかその頃結構避けてたような部分があってですね、 今となってはもうすごい西部劇の面白さもわかるんですけど、なんか若い頃苦手意識があったというのもあって、他のジャンルに比べて見てない作品がすごい多いというジャンルではあるという感じですね。で、なんかタランティーノがジャンゴをやった、2012年ぐらいの時に、ちょっともう10年近く前ですけど、あの時に結構関連作品とか、ネタ元になっているような作品を追って、まあ、そこから結構セレキ見るようになったという感じですね。で、まあ、だからウォルターヒルに限らず、ウエスタン僕にとってはまだまだ、なんか、
開
見
拓
が
し
な、
がいのある。
まあそう、それこそフロンティアっていう感じの、ジャンルだってことなんですよね。
なるほど。
はい。で、まあ本作は、まあさっきほどの、概要説明にもあったように、南北戦争後のミズーリ州が主な舞台となっていて、まあ実在の強盗団を描くというか、まあこの強盗団が主役という話なんですけど、まあやっぱり面白いのは、まあ、この強盗団自体が兄弟ばっかりで構成されてるんですけど、
そうっすね。
まあ、さっきの説明にもあったように、この兄弟を本物の、
兄弟が。
兄弟が演じてるのは、まあ、ちょっと見ていて面白いなっていう感
そうで
じ
すね。
のところではありますね。まあ、中心になるのは、ジェームズ兄弟。ジェシー・ジェームズとフランク・ジェームズのジェームズ兄弟。
そうっすね。
で、あと、ヤンガー3兄弟っていうのがいて、あとなんだ、クレル・ミラーとエ
エ
ド・
ド・
ミ
ミラー
ラー
です
という
ね。
とミラー兄弟って、まあ、3組もいるのかよと思ったら、なんか映画の後半のお仕事のため に、
さらに出てくるんですよ
さ
ね。
らにフォード兄弟っていうのが仲間に加わって、
そうっす
4
ね。
組も兄弟が出てくるっていうので、その4組の兄弟をちゃんと兄弟の役者でキャスティングしてるっていうのがやっぱすごいなって感
すご
じ。
いですよね。
まあ、すごいこだわりだし、
そうっすね。
すごいキャスティング限定されると思うんですけど、まあ、すごい大変だろうなとは思うんですけど、まあなんか当たり前なんですけど、顔も雰囲気もやっぱ兄弟だから似てる
そうっすね。
し、見てる方としてはなんか違和感がなくなるなというところがすごいありましたね。でまあ、特にヤンガー3兄弟を演じているのが、デビッド・キャラダイン、キース・キャラダイン、ロバート・キャラダインっていうですね、
そうっすね。
僕はキルビルのビルでおなじみ
そうっ
の
すね。
デビッド・キャラダイン以外はこの映画で初めて知りましたけど、やっぱ顔立ちやっぱ似て
そうっする ね。
し、
三男のね、ロバート・キャラダインだけ、ちょっとあんま顔が長、キャラダインってお父さんのジョン・キャラダインからそうなんですけど、みんな面長なんですよね。
そうです
で
ね。
もこの三男のロバートだけ、あんまり似てなくて、この人は有名なのは、ナードの復讐っていうオタクの、が、結構、こう、戦い、普通の、なんていうんですかね、体育会系のやつらに戦いを挑むっていう、いい映画なんですけど、だからあんまりこういう西部劇とか出る感じのイメージじゃない人なんですよ。
なる
だ
ほど。
からそこがもうちょっと面白かったですね。
そうですね。あと僕は、デビッド・キャラダインといえば、そこに70年代に主演してた、燃えよカンフーっていう主演のドラマがあって、
そうなんですよね。
これも多分、キルビルの時期だったと思うんですけど、多分、日テレの深夜かなんかで放送してくれてて、僕はそれ見てたんですけど、
なるほど。
まあ、ロングライダーズは1980年の映画なんで、そのドラマよりは時期的に後の作品なんで、ちょっとまた雰囲気も違っていて、ああ、こういう感じだったのかっていうのが、
そうですね。
思ってすごい面白かったですね。で、あと、ミラー兄弟、クレル・ミラーとエド・ミラー兄弟を演じてるのが、ランディ・クエイドとデニス・クエイド
そうですね。
なんですけど、僕ね、それぞれ知ってる俳優なんですけど、なんかあんまり兄弟っていう認識持ってなくて、
そうですね。あんま似てないですよね、この二人もね。
そうなんですよ。で、それぞれ見てたし、作品してるんですけど、なんか、あ、そうか、ここ兄弟かっていう感じで、今更なんか、認識するっていう感じがしましたね。
今、多分一番お金持ってる兄弟はこの二人だと思います。
ねえ、
そうですね。
そう
まあ、
なんです
デニス・クエイドは、ザ・ボーイズの、
ね。
彼なんでしたっけね、主人公の、彼なんでしたっけ、メグ・ライアンとの息子。
ああ、名前が悪いですけど。
ちょっとわかんないですけどね、彼のお父さんですね。
そうですね。うん。そう。で、まあまあ、もちろんね、いろいろな作品で見てほしいって感じですね。うん。お兄ちゃんの方はあんまり、それほど見てないですけど、
そうですね。
僕の中ではインディペンデンスデーのイメージがすごい強く
結構、そうですね。昔のイエガーに出てる人です
て。うん、
ね。
そうですね。最近の姿を見てないかな、わかんないですけど。で、まあ、すごい、やっぱりそれぞれ、兄弟が演じてるっていうのは、すごい説得力があるし、まあ、最近、注目された作品だと、やっぱ、クロエ・ジャオが演じている人の持つものをそのまま役に反映されるっていうことをやって、結構注目されてましたけど、すごい、それに通じるものもあるような気がしました
そう
ね。
ですね。
うん、で、まあ、もちろん、当たり前ですけど、全部がこういう方向に行く必要はないと思いますけど、やっぱ一つの手法として、なんか有効な方法なのかなという感じはすごいしましたね。
まあ、今は多分こういうキャスティングは難しいでしょうね。多分みんなスケジュール
うん。
も忙しいでしょうしね。
そうなんですよ。
で、こう平和な時代だからっていうか
で、あと、まあ、小さな作品でも、今年ですね、日本映画なんですけど、新作が公開した、海辺の彼女たちっていうやつで、ベトナムから来た、日本に来たに、外国人労働者を描いた映画の、藤本明雄監督っていう監督の前の作品が、僕の帰る場所っていうですね、在日ミャンマー人親子、お父さんお母さんと息子二人が中心になる作品があったんですけど、それは、お母さんと息子二人が、実際の親子なんです
実際
ね。
に、はあ。
はい。で、すごいね、実際の親子じゃないと撮れなかったんだろうなっていう、すごい内容だったし、まあ、実は、お父さんの役の人は、実際のお父さんではなくて、違う、方なんですけど、まあ、すごい、それは映画を見ていて違和感ないし、なんかやっぱりそこら辺は、まあ、撮り方とか見せ方なんだろうなという感じもすごいしたっていう感じです
やっ
ね。
ぱりいくら役者さんとはいえ、どうしても他人とは出せない空気っていうのはやっぱあるんでしょうね、実際の、
そうです
パート
ね。
ナー、相手だったり、まあ、親子の関係だったりとかっていうのはね、あるんで
い
しょ
やー、多分難しいだろうなと
うい
う
ね。
感じはしましたね、見ててこの作品とか。で、まあ、ロングライダーズの方の話に戻りますけど、この映画は、途中からですね、このメインの強盗団と、まあ、それを追うですね、ピンカートン探偵社との、対決になっていくんですけど、
そうですね。
そう、このピンカートン探偵社っていうのは、まあ、探偵社って、こ
名
の
前
作
です
品、
が、
そう、シャーロック・ホームズみたいな 事件を解決する探偵じゃなくて、
そうなんですよね。
まあ、当時で言うんですね、民間警備会社みたいな扱いだと思うんですけど、まあ、いろんな西部劇とか出てくると思うんですけど、
そうですね。
何年か前の、にワウワウでですね、荒野のピンカートン探偵社っていうね、まさにこっち側を主役にしたドラマが放送してましたけど、まあ、こことのですね、ここと強盗団の、殺し合いとか、なんか報復合戦みたいになっていくんですね。で、なんか殺して、殺されて、葬式みたいなの連続で、まあ、いちいちお互いの、葬儀の場面も描くんですよね。でね、まあ、この作品もそうでしたけど、
そうですね。
すごい3回ぐらい、葬儀の場面あってですね、なんか、葬儀の場面ばっかり出てくる映画に覚えるぐらいすごい印象強くて、なんかね、まあ、それが、なんか、なんて言うんでしょうね。不毛な感じが強調されている感じが
そう
し
ですよ
て、
ね。
うん、すごい良かったなという感じでしたね。まあ、あと、まあ、演出で対応されているのは、やっぱりスローモーションで、まあ、やっぱり、説明にもありましたけど、西部劇にスローというと、西部劇をあまり見てない僕ですら、サム・ペキンパーのいくつかの映画を思い出すぐらいなんで、まあ、特にこの映画では、撃たれて人が吹っ飛ぶところと、撃たれて建物から落下するところ、あと馬から落下するところに、すごい特化して使われてる感じがし
もう
て、
執拗にスローモーションですよ
そうなんですよ。なんか
ね
すごいね、使う場所も絶対ここで使うみたいな 感
そう
じ
ですね。
なんですけど、まあ、使う場所を絞ってるので、前半とか特にそれほどしつこくなくて、
そうですね。
良かったなという感じはしましたね。まあすごい、だから、 アクションも楽しめるし、西部劇の醍醐味みたいな部分は楽しめたかなという部分はしましたというところですね。はい。とりあえず僕の感想は以上です。
じ
で、
ゃあ、私がこの映画を選んだ理由と感想に行きたいと思います
はい。はい、
が、
お願いします。
この映画を選んだ理由はですね、単純で、2009年にデビッド・キャラダインが亡くなった時に、映画、批評家の町山智博さんが、当時やってた映画特典っていうポッドキャストで、スコセッシの、商業デビュー作、デビュー作に、興味のあるロンペさんには、耳寄りな 映画かなと思うんですけど、スコセッシの明日に処刑をっていう映画があって、ご覧になってません
い
か？
や、見てないですね。
あ、そう。バーバラ・ハーシーっていうすごい可愛い女優さんが、当時本当にデビューキャラダインの彼女だったんですけど、が二人でまた出てるという。やっぱりその、関係のない人とは出せない空気感をすごい出してる映画で、それ自体もすごい面白いんですが、その話の時にですね、町山さんが、参考に引き合いに出してたのがこのロングライダースで、その時にやっぱりこの兄弟が実際出てるよっていうことと、あとラストシーンの、ラストシーンというか、ウォルターヒルが、撮りたかったこの、大アクションシーンですね。このノースフィールドっていう、街で起きる、大銃撃戦の話を、していて、で、それで興味持ったっていうのがあって、いつか見たいなと思ってた映画ではあったんですよね。
なるほど。
なんで、今回いい機会かなと思って選んでみました。で、その、ウォルターヒルのこだわりなんですけど、その銃弾が、このノースフィールドって実際にあった当然ジェシー・ジェームスって本当にいた人物で、で、このノースフィールドの、事件もすごく、記録にちゃんと残っていて、誰が撃って、どこから弾丸が飛んできて、誰のこう肩のこの部分から入って、どっち側に抜けたとか、ちゃんと詳細に記録が残ってて、ウォーターヒルがそれを、忠実に再現しようとして、この映画が生まれたぐらいの感じではあるんですよ。で、キース・キャラダインの、口の中からこう銃弾が飛び出ていくとか、そういうところもちゃんと詳細に 描いていて、ウォルターヒルだなっていう感じではあるんですが、そういうところも楽しめる要素の一つかなと思うんですけど、あとは、銃ですね。結構他の映画であんま見たことないんですけど、実際南北戦争で、たくさんの銃が使われて、その中でも僕がちょっと好きな銃がこの映画でもよく出てくるんですけど、イエローボーイっていう、ネイティブアメリカの人たちに大変恐れられた銃がありまして、ウィンチェスターのモデル1866っていう、銃なんですけども、この、銃身と、銃装、だからストックのところとの連結部分にですね、薬室ってのがあるんですけど、そこをこう、真鍮製なんですね、それがね。のパーツがはまってて、で、遠くから見るとそのイエローの部分がキラッと光るから、
金色みたいなの
そう
がある
ですね、
か。
感じが、なんというか、スチームパンク感があって、この頃の銃すごく僕好きで、ゲームとかでもあまり描かれないんで、で、最近だとバトルフィールドとかね、ああいうゲームで結構その銃が出てきたりとかして、ちょっと嬉しいんですけども、これがあんまり映画でプロップとして使われないんですが、この映画ではふんだんにですね、出てきて、とてもいいんですね。ウィンチェスターとかレミントンとかですね、スミス&ウェッソンの何でしたっけね、あれとか出てきてですね、とても結構銃器ってですね、人殺すための道具なんで、忌まわしい部分もあるんですが、その、いかに効率よく人殺すかを考えて、開発してきた歴史というのはちょっと、禍々しいものでもありつつ、でも単純にその機械の、精度を上げていくっていう、歴史を見るとかなり興味深い、世界ではあるので、結構このパーツへのこだわりとかですね、実際に使ってみたら全然ダメだったとか、持つのが熱くて触れないから木の、ハンドガードをつけるとかですね、そういう開発の歴史とかは本当見てて面白いし、各社がしのぎを削ってですね、シェアを取ろうとして、頑張る様とか、なんかそういう映画とかちょっと見てみたいなとか思うぐらいなんですけども、で、映画に使われるプロップってやっぱりある程度決まってて、 あの銃とこの銃、一緒の銃だみたいなのとか結構あるんですが、こだわってる監督はですね、そのプロップの銃じゃなくて、ちゃんとこう、モデルガンをですね、加工したりとかして、より本物に近づけるとか、してる監督とか、特にこのウォルター・ヒルなんかはそうなんですけど、見るにこう値するガンアクション映画がいくつかあるなと思ってるんですけど、そのうちの一つだと思いましたね、このロングライダースは。非常にリアルに作られていて。映画自体もですね、さっき、ロンペさんがおっしゃったように、ピンカートンですね。ピンカートン探偵社って、要は私立軍隊と言っても過言ではない。ストツブシが悪名高くて、この頃、企業と、政府に対する労働者との軋轢がやっぱ大きくなってきて、そのストライキを潰すために彼らを雇って、まあ、ひどいことばっかりして、まあ、この映画の中でもね、無実の人が、爆殺されたりとかして、とんでもないことがあって、どうしてこれが法律で裁かれないのかっていうのとか、かなり今見ると疑問に思うんですけど、これは国が雇ってるからなんですね。恐ろしい話なんですけど。で、これを公式にやったのが、まあ、FBI ですよね。
そうですね。
参考にして設立したんですが、で、FBI ができてからこのピンカートンも、商売できなくなっちゃって、で、今はですね、セキュリティサービスの会社として今もあるんですよ、ピンカートンって。
そうなんです
そうなんです。
ね。
はい。今はスウェーデンの企業になってますけども、だからこの映画の中でも、ノースフィールドの銀行、スウェーデン野郎とかって 言われてるのも
言っ
結
て
構、
ますね。
あの辺もちょっと関係があるらしいんですけども。で、南北戦争の直後だったりとかして、そういう影響もあって、このジェシー・ジェームスがですね、実際に南軍の闘士、特にこのフランク、お兄さんのフランクの方が、実際に南北戦争で、南軍の闘士として参加してて、で、ジェシー・ジェームス自体は行ってないらしいんですけど、で、この北軍と南軍のこの憎み合いというかですね、この生活の違いなんですよね、結局はね。それぞれの言い分とかじゃなくて、実際の労働環境の違いで、お互いに、一緒に、同じ国を、運営していくことができないんですよね。宗教とかそういうことじゃないんですよね。奴隷に対する考え方とかもあるんですけど、北に勝たれると南の人たち職がなくなっちゃうので結構切実な問題だったりとかするんですが、ジェシー・ジェームスはすごくその南軍に肩入れしてて、この映画の中でもしょっちゅう、あとなんか、お前北軍の歌歌ってたろ今みたいな、南軍の歌歌えよみたいなことをやったりとかするんですが、ジェシー・ジェームスっていう人物が結構その義賊として今も人気がすごいあるんですが、実際そんなね、どんなやつなんだみたいなのも結構この映画で描かれてて、面白いとこではあるなとは思いながら見たんですが、義賊なんて、ろくなもんじゃないんですよね。実際そんなね、なんか悪人しか殺してないみたいなことを今言ってる人とか結構いるんですけど、殺人はね、殺人ですからね。ひどいやつですよね。この映画でもその辺ちょっと描かれてますが、そういう、南北戦争を、とか、銃器の歴史とか、こういう人物ですね。そういうアウトローの、実態ですね。ジェシー・ジェームスと同じぐらい有名な、サンダンス・キッドと、ブッチ・キャシディですかね。ワイルド・バンチって呼ばれてる二人なんですけど、とかの、背景とか歴史とか、調べるのって映画とかだけに限らず、いろんな作品見るのに、知ってるとより楽しめることがたくさんあるので、ちょっと勉強するだけでも面白いかなと思うんで、そういう、この映画を見ることプラス、そういうふうにいろいろ事実を調べるっていうのも、お勧めしたいなと、この映画を見て特に思いましたね、私は。そうですね、さっきのイエローボーイなんて、日本にも来て、日本の戊辰戦争はちょっと間に合わなかったのかな、西南戦争では結構、薩長の方で使われたりとかして。なんか、そういうのも調べると結構面白い話がいっぱいあって、ためになりますので、ぜひぜひ、映画と一緒にそういう調べるのもお勧めします。ですかね。で、この映画に関してなんかあればあれですけど、ロンペさんって映画業界で、好きな兄弟っていますか？
好きな兄弟。
兄弟って言ってパッと思い浮かぶのって誰なんですかね？ まあ、コーエン
公園
兄
兄
弟
弟
とかね。
っていう感じですかね。やっ
ね、
ぱ監督は結構い
そう
ますから
ですね。
ね。
リドリーと、それこそハンガーで取り上げましたけど、スコット兄弟ですね。なんかも有名ですし、俳優さんだと僕がパッと思い浮かぶのは、ジェフ・ブリッジスとボー・ブリッジスは、あれ、なんていう映画だったかな。なんか共演もしてて、なんか共演してるのってほっこりしますよね。カットがかかった後は仲いいんだろうなとか 仲悪いんだろうなとかいろいろ想像できて。なんかこのロングライダースなんて、それが3、4組も兄弟がいるわけだから、なんかこう、どんな舞台裏なのかなって、そういうのも気になります
やりにくくないのかなとか思っちゃいますけど
よね。やっぱり嫌ですかね、一緒にやるのって。
いやーなんか、
気遣います
僕も兄弟いますけど、仕事で一緒になったら嫌だなとか、思っちゃいますけど、なんかね。
そうなんだ。ああ、僕は兄貴いるけど、まあ仲はいいですけどね。
いや、
一緒に
悪
仕
く
事っ
は
てい
な
うと確か
そうなんで
にめ
す
ん
よ
どくさいかも
ね。
しれないですね。
あとなんか、最後出てくる銀行で、あれですね、金庫がなんか、タイムロック式
そう
金
で
庫っ
す
ていうのが
ね。
出てきて、まあ、それも史実なのかもしれないですけど、すごい面白いなと
面
思っ
白いです
て。
ね。この銀行強盗、バンクロバーかな？バンクラバー、バンクロブとか、この、あ、なんですか、列車強盗とか、トレイン、ロブですかね。アメリカの映画って、しょっちゅうアウトローにやられてますけど、なんか対策しねえのかっていつも思うんですけど、ちゃんとしてたんですね、やっぱりね。
そうなんですよ。なんか、ある一定の時間にしか開かないみたいな金庫なんですよね。
そうみたいですね。だから、銀行員に詰め寄ってもしょうがないってい
なるほどって思いますよね。不便は不便ですけど、みたいな感じですよ
不
ね。
便だし、結局殺されちゃうよねっていう。
お金は助かったみたいなと
お
ころ
金だけ助かるっていう、それもやっぱりこの企業っぽいですよね。
だと。
銀行強盗の歴史って、あんま日本だと銀行強盗ってそんなにないじゃないですか。でも、アメリカってやっぱしょっちゅう強盗されてて、何なんですかね。
映画ですごい見ますから
見
ね。
てますしね。
現
だ
代劇でもやっぱ昔の
から、
作品でも見るから、
そうで
普
す
通
ね。
にあるんだろうなっていう感じです
ちょっと仕事するかみたいな感じでやってますしね。
ね。結構成功してるしっていう
そうですよね。まあ、見てると簡単そうですしね。銃で脅せばみんな止めるし、大体企業の方も保険に入ってるから、
ところですね。そうなんですよね。
特
あん
に
ま
抵抗しな
守る
くて
気が
ね。
ないっていうところだと思うんですけど。
このリギーユーネクストでも前に取り上げた大列車強盗団も、ね、そういう話でしたしね。治安が悪すぎるっていうね。そうだ、この映画の音楽がライクーダーで、そ
そう
こ
ですね。
もいいですね。ウォルター・ヒルとのコンビは結構、この後も数回は続くはずですけども。
でもなんか、もう、まさに、ウエスタンって感じの音楽を
そうですね。
作っていて、よかったですね。
結構凝ってるんですよね。なんだろう、エンリオ・モリコーネみたいな、ああいう、中性の、なんかこう、音楽じゃなくて、なんて言うんだろうな、ちょっとこう、楽しげな感じがありますね、やっぱ
そうですね。ディズニーランドの、ウエ
ね。
スタンのところに流
そうです
れ
ね。
てそうな音楽が、すごい前編に流れてるような感じ
そう
ですよ
ですね。
ね。実際になんかね、ミュージシャンの人が出てきて、そこで演奏してたりするので、まあ、こういう音楽が当時かかっていたんだろうな、みたいなやつを多分作ってるんでしょうけど、そうですね。
そうですね。この4兄弟のうち最後に出てくるこの、フォード兄弟ですね。この2人と、まあ、この片方ですね、ボブの方と、ジェシー・ジェームスの関係を描いた、ブラッド・ピットがジェシー・ジェームスを演じてる、ジェシー・ジェームスの暗殺っていう映画
あり
もあ
ま
り
し
ま
た
すけど、
ね。
あれも結構楽しい。実際どんなやつだったんだみたいなのを、見る、描く映画っていうかね。ちなみにこの、そのフォード兄弟の片方を演じてるクリストファー・ゲスト、まあ、両方とも兄弟だからそうなんですけど、この人たちガチの貴族の人なんですよね。イギリスの人たちかな。本当に貴族の人で 結構 ガチの、偉い人っていうか、男爵かな？子爵で、言うと。この人の奥さんが、ジェイミー・リー・カーティスですね。
そうなんです
そうです
ね。
ね。なんかいろいろこう、 この役者たちそれぞれも、この後どんどん活躍する人もいれば、ジェシー・ジェームス演じた、ジェームス・キーチかな、は、あんまりそんなにね、映画出てないですね。
そうですね。なんかあんまり知らない人だなって感じで。
そうですね。
まあ、話だとメインですけどって感じですね。
このキャラダインたちも、このデビッド・キャラダインも、まあ、この後結構ゴミ映画ばっかり出るようになって、あんまりこう恵まれた、さっきロンペさんおっしゃってたドラゴンで、ブルース・リーがやるはずだったやつをこの人が演じたことで、
そうで
結
す
構
ね。
不評を買って、そういうのもあんのかわからないですけど、あんまりあれだったんですけど、まあさっきおっしゃったように、タランティーノがね、そういうの大好きだから、自分の映画で、まあ、主役に抜擢することで、ちょっと報われたかなっていう気はしますけどね。
そうですね。まあ、最後の方でしたけど、
そうです
まあ、
ね。
非常に良かったんじゃないかなという感じでした
ちょっとなんか亡くなり方もなんか少し残念な感じだった
ね。ああ、
りとか
確
す
か
るん
に。
で、はい。まあちょっとなんかなかなかかわいそうな人だったりとかするんですけど。明日に処刑をは非常に、あれはユーネクストではなかったかな。いい映画なんて見てほしいですけどね。ってい
ち
う
なみ
感じで
に、
すかね。はい。
最後なんですけど、このロングライダーズっていう
映
タイ
画
ト
のタ
ル
イトル
の、
ね。
の意味って、
普通に考えると遠乗りですね。
そうっすよね。だから、多分、まあ、この強盗とかをして逃げるときに、多分馬を乗り継ぐぐらいの距離で、多分、なんでしょうね、移動
逃
す
げ
る
る
とき
と。
のことを言うんじゃないかなと思って
なる
た
ほ
ん
ど、なる
で、
ほど。
で、その、先ほどから言われてる最後の強盗するのは、州をまたいで、強盗に、ミズーリ州じゃないところで強盗なんで、僕はなんかついにここで、遠征するのかなと思ったら、なんか列車に乗って移動するってことをやってたんで
そう
す
なん
よ。
ですよね。あれ？みたいな。結構 旅行気分みたいな。
あれ、結局、なんか、馬で長距離いるのはないのかみたいな感
そうですね。
じで 見てましたけど。
ミズーリからミネソタに行くんですけど、ミネソタは隣の州なんで、まあ、なかなかの距離が多分あると思うんですよね。おそらく、そうですね、青森から、名古屋ぐらいまでの距離があると思うんで、
ええ、いや、なん か
ちょ
そ
っ
こで、
とお馬さんだと厳しいかなっ
ついになんか馬を途中で変えてみたいなことになるのかと思ったら、ああ、ね、汽車
て気がする。
で移動するのかって、ちょっ
そうです
と
ね。
思って、
楽しそうでしたもんね、ちょっと。
そうですね。
もやって感じですよね。
そうなんですよ。どこがロングライダーズだったのか、ちょっと
そう
よ
で
く
す
わから
ね。
ないまま終わっちゃいましたね。
謎ですね。
ちょっと、そこは知ってる人がいれば教えてほしいですね。ちなみに。
ロンペさんはウォルターヒルは昔の作品より最近の方をご覧になってるとおっしゃったんですけど、僕、逆で、最近のあんま見てなくて、昔のは結構好きで、特にこの、ロングライダースの一本前ですね。1979年のウォリアーズっていう映画が、まあ
あ、こ
本
れ
当
いい
に
で
好
す
きで、
ね。へえ。
小学校の時にうちの兄と一緒に見てて、で、すごいドキドキしたんですよね。ちょっと、今見るとそんなことないですけど、結構エロティックに感じて、ドキドキしたんですけど、と暴力ですね、やっぱり。で、夜なんですよね。一晩の間に、あれはどこなんだろう、ニューヨークの、都心部から、あそこ、コニーアイランドまで逃げるっていう映画なんで、一晩の、間に起きる事件のお話なんで、ずっと夜なんですよね。それがまた結構かっこよくて、今でもすごく好きな映画で、多分自分の人生の中の20本ぐらいの中には必ず入るなっていう気がする。今見るといろんな、特に大友克洋のアキラなんかにかなり影響あるなっていう、気はする、ものですね。なんで、興味がある方は、見てください。ウォリアーズ。あ、これも U-NEXT で多分ないなと思うんですけど、昔はそうでもなかったんですけど、今だと結構簡単に DVD など手に入りますので、見ていただきたいなと思います。はい。
ちょっと他のも見てみようかなってところ
そうですね。
ですね。というわけで、今回は DU NEXT と、ロングライダーズの感想でした。石山さん、告知などあればお願いし
そう、
ます。
そうですね。 じゃあ、いつもはですね、僕たちのラジオの告知をするんですけど、今日は自分が、仕事で関わった、作品のご紹介をしようかなと思うんですけど、小松菜奈さんが最近ご結婚をされまして、大変におめでたいなと思ってるんですけど、小松菜奈さんと林遣都さんが主演の恋する寄生虫っていう映画がありまして、これの、美術装飾に関わらせていただきまして、映画自体かなりですね、すっとこどっこいな映画になってるんですけど、小松菜奈さん、CM の出身の監督っていうか、まあ、いつも CM でお世話になってる監督で、女性をきれいに撮るっていうことに関しては、まあ、そこそこ、実績のある人なんで、うまいかなと思うんで、そういう部分を楽しんでいただければなと思います。この配信が、される頃にまだやってるかどうかちょっと微妙ですが、まあ、配信などで、されたらですね、ぜひ見ていただきたいなと思います。
まだ多分
やってます
され
か
てるぐ
ね？
らいには配信されると思います
はい。
ので、気になった方は
そう
ぜひ
で
というところです
すね。
ね。
長い PV でも見てるみたいな つもりで見ていただければ。はい。
はい。わかりました。
はい。
はい。というわけで、シネマクティブ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いしま
お
す。
願いします。